和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週は今度の日曜日28日から太陽の丘遠軽公園でコスモスフェスタが開催されます。遠軽町の話題です。ミートパビリオン吉川さんの専務取締役吉川智博さんにお話を伺っています。
祖父の思いを受けて実際にこう店の形にしたのはうちの父なので、はい、まあ、思い入れがあるでしょうね、やっぱり、はい、
でもお父様にしてみればよく継いでくれたな、俺の思いを汲み取ってくれたなっていうふうな思いでしょ。そんな話はしたことあるんですか？
いや、したことないですね。
ないですか？
はい、いや帰ってきてから、まあ、こんな思い出話するのも恥ずかしいんですけども、まあ、帰ってくるときに、まあ、女満別空港まで車で迎えに来てくれて、まあ、帰りの車の中でいろいろ話しましたけれども、当然人口もこれからどんどん減っていくだろうし、まあ、食品とかもまあいろんな競合とかがあって大変だと思うと、うん、だからまあ、大変な思いさすかもしれないけれども、まあ、よろしくなということを言われて、まあ、これから一緒にやらんかって言われて、はい、じゃ頑張ろうと思って帰ってきたその日にいきなりそんな暗い話されてなんだよと思ったんですけれども、まあ、うちの父らしいなと思いながら、まあ、あんまりかっこつけたこと言わない人なので、うん、まあ、大変だと思うけど、まあ、うまくやってくれということを言われて、はい、
いやでもその言葉には重みがありますね。これからのこと、当時ですよ、今後のことを考えればまさしく今そうなってるわけですから、
はい、
ね、それを考えながら大変だと思うけれども一緒にやっていかないかっていうふうに言う、その親としての思いっていうのはやっぱり息子さんとしてはでも最高の言葉じゃないですか。
そうですね、やっぱりそう言われると、あ、そのなんかこう義務感とかそういうんじゃなくて、うん、まあ、そうやって言ってくれるんだったらちょっと一応やるかと、うん、いうふうには思いますね、やっぱり、
はい、やっぱりここで育ったわけですから、
はい、
ね、そういう意味では、あ、じゃあ父親のそういう思いを聞いてやっぱり使命感みたいなものもやっぱりね湧いてきたと思いますよ。
はい、そうですね、
うん、はい、奥様はどちらの方ですか？
私の妻は出身は北見なんです。はい、で今会社の仕事をしているわけではないんですけれども、じゃあ職場が門別でですね、遠軽から門別まで通ってるんですね。まあ、出身も遠軽でもないし職場も遠軽でもないんですけども、はいはい、まあ、うちの会社とか私の仕事のことを考えて、まあ、遠軽に住んでくれてですね、まあ、自分が大変な通勤を引き受けていろいろ支えてくれますね。
はい、いや、奥様に言葉をかけるとしたらどんなお言葉がありますか？
あ、いや、もう感謝しかないですよね。全然その食品じゃない仕事してますし、遠軽に住んだこともないのに、まあ、いつもうちの会社のことを気にかけてくれて、いろいろ協力してくれるので、まあ、本当に感謝しかないですね。
出会いはすいません、
はい、
どの辺だったんですか？
私ですね、もうちょっと年齢制限で卒業したんですけれども、遠軽、はい、の商工会議所青年部という団体に、まあ、青年団体に長いこと所属してて、で私がその青年部の会長をしてた時にたまたまその青年部主催のイベントに来てたようなんですよね、うん、で知り合いました。はい、
いや、
ちょっとぼやかしましたけど。
お父様にしてもそうですし、で今の奥様のお話もお聞きして、なんかこう順調に、もちろんいろんなその山あり谷あり大変だったと思いますけれども、ここまではなんかこう順調に来ているなっていう感じがあるんですが、いかがですか？
順調に来てる感じは全くないですね。で私平成14年にの春にこの店で働くようになったんですけれども、ちょうどその前の年にですね、国内で BSE が確認されて、はあ、国産牛が非常に逆風の時だったんですよね。
ありましたね。
まあ、そこから始まってですね、まあ、例えばうちの主力の一つであるジンギスカンなんかは、はい、まあ、ニュージーランドとかオーストラリアからの、はい、まあ、輸入のものを主に使ってるんですけれども、はい、国際相場にすごく左右されたりとか、はあ、まあ、南半球の干ばつとかの影響で非常に品薄になったりっていうような時代もありましたし、はい、あとは去年からこう輸入の焼肉商材ですね、うん、まあ、北海道でいうと人気のサガリとかも含めて あのものすごくこう値段のアップダウン、まあ、ダウンすることもあるんですけど、まあ、アップダウンが大きくてですね、
なるほど、
はい、でもう10年前に比べると本当に倍ぐらいの値段になっているものが多いですよね。だもうそういう価格のこととかですね、まあ、あとは、まあ、ここ2年間のコロナもそうですけれども、うん、まあ、その時々でですねいろんなことがあって、私としては順調に来てる感じは全くない
です
ね。
あらそうですか。
本当にその年その年、まあ、従業員のみんなともうどうしようかと、もう悩みながらですねやってる印象の方がこの20年間、うん、強いですね、はい、
でそういう逆風の中でこう従業員の皆さんたちと話し合ってここまでやってこれたその一つの、まあ、キーポイントというか、
はい、
それはどんなことなんですか。
あんまりこうなんていうか無理をしないというか、はい、ちょっと変な言い方ですけどこうかっこつけないことですかね。まあ本当はこういろんな新しいものを考えて売り出してとかっていうことができればいいんですけれども、それよりも、うん、あの今のお客様 の, あの出てくるいろんな要望に応えたりとか、そういうことを考える。それからもう4年ぐらい前になりますかね、地震と停電ですね、まあ、あの時もこうイベントとかが中止になったり、店の営業ができなかったりしたんですけども、例えばそういう時も従業員たちとどうしようかと、はい、うん、でもう本当にそこにぶち当たった時にその都度その都度いろんなことを考えて、まあ、今だったらこれ売れるんじゃないとかこれできるんじゃないとかっていうことを考えながらまあやってきたと、ね、それになんか忙殺されて逆にあんまりこう新しくこんな展開をしたいとか新しくこんなこと始めましたっていうのは逆にあんまりできなかったんですけれども、うん、まあ、今その地元のお客様にどうやって利用してもらえるかなっていうのを考えてるうちにいつの間にか20年過ぎたっていうようなそんな印象の方が強いですね。まあ、商売として考えるとそれじゃいけないのかもしれないんですけど、まあ、幸いですね従業員たちもベテランで私が来るよりも前から勤めてる人何人もいますので、はいはい、まあ、過去のことを聞きながら経験とかを聞きながら、うん、じゃあどうやってやっていこうかと、うん、まあ、今売れるもの、今できること、うん、と今の地元の人のご要望どんなことがあるかっていうのを考えながらこうやってるうちに、まあ、気がつけば20年経ったなと、うん、だからそういう意味では本当に従業員たちにはもう感謝してますし、うん、まあ、特にベテランの持ってる力っていう経験とかっていうのは本当にもう財産ですよね、
はいはい、空港からエンガルに戻る車の中でですよ、運転しているお父様との会話です。これはもうお父様がですね息子さんに託すもう本当に素直な思いを、富彦さんはおっしゃってくださいました。本当に感動します。吉川さん淡々とですねお話をお聞きした時には話されていたんですけれども、なんか親子の絆を感じましたよ。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。